皆様こんにちは。 NTT コミュニケーション株式会社奥澤と申します。本日は NTT コミュニケーションズのプログラムにご参加いただき誠にありがとうございます。本日はですね、お客様の経営改革に貢献するグローバルキャリアから見たクラウド活用のポイントということで、私ども2011年からクラウドの積極的な展開というのをさせていただいておりますが、その中でいろいろ見えてきた活用のポイントというところを今日ご紹介できればなと思います。45分間非常に長い時間になりますので、ポイントをかいつまんでご説明させていただきます。まずプレゼンテーションにですね、入らせていただく前に、クラウド活用というのはどういうことかということを少しイメージにさせていただきました。結局ですね、全てをクラウドにする、どうする、みたいなことで言いますと、やはりどう組み合わせていくのかというのが、非常に、皆様のですね、課題もしくは悩みになっているのではないかなと思います。オンプレミスなのかクラウドなのか、技術の進化に合わせていつクラウドを入れるべきなのか、こういったところが皆様のですね、非常に悩み事というふうに考えています。今日何回か斜めの線というお話を使用させていただくんですけども、このオンプレミス、クラウド、この斜めの線のところにですね、さまざまな課題、例えばオペレーションどうするのか、セキュリティどうするのかといったさまざまな課題が出てきます。こういった点をですね、今日どう解決していくと、スムーズにクラウド移行ができるのかというポイントをご紹介できればなと思っております。こちらが、本日のアジェンダになっております。7点、お客様を取り巻く環境、今どういう環境にお客様が置かれているのか、お客様の事例ですね、これはクラウドで成功されたお客様の事例を、私の方でかいつまんでご説明させていただきます。そして活用のポイント、4番以降はですね、少し私どもの、宣伝となってしまいますが、当社の取り組みとその中で特に、ワークスペースに関わるもの、あとは ERP に関わるものですね、こういったものを、ご紹介して最後まとめというふうにさせていただきたいと思います。まずお客様を取り巻く環境ということでございます。ちょっと最初にですね、IT の動向というよりは、使う側の視点ということで、経営者、非 IT マネージャーの皆様が常にどんなことを考えられているかというところを、まとめてまいりました。いろいろなキーワードが入っておりますけれども、効率化、迅速化ですね、こういったキーワードが、皆様利用者側から見た、IT に対しての期待ということではないでしょうか。じゃあそういった中でですね、IT、ICT をどう、検討していくかと、今日はですね、3つのポイントをお示しさせていただきたいと思います。1つはデジタル、もう1つはグローバル、そしてハイブリッドという、この1つの、観点ということでございます。少しちょっと絵に工夫がございまして、このハイブリッドというのはですね、デジタルとグローバルとこういったところを支える、どちらかというとインフラ的な、位置づけですねということで、書かせていただいております。まず、デジタルということでございます。いろいろですね、ここにいろいろ、ロゴをですね貼らせていただいておりますが、さまざまな SaaS サービスを、今ご利用いただいている皆様というのがいらっしゃるんじゃないでしょうか。もともとはソーシャルもしくは、コンシューマー型でですね、利用されているさまざまなサービスが、昨今ではエンタープライズにどんどん入ってきてですね、こういった中で企業の、IT にこのような SaaS サービスをどう活用していくかというところに、一つ苦労のポイントがあるかと思います。許容するのか、それともコントロールするのかと、IT ガバナンスの観点でも非常に重要なポイントになります。でなぜこのようなことになってきたかという、数値的なフォローなんで、ちょっと英語 のところになって見づらいかもしれませんが、一番左がですね、現在の人口、72億人ということでございます。インターネットユーザーも、増えておりますし、特にモバイルのユーザーですね、約半分のユーザーがもうモバイルだということで、モバイルなくして IT どう考えるのかということは語れないということになるかなと思っております。さらにこういったデジタル化の加速ということが、データの活用についてもですね、爆発的に広がってきているということではないかと思います。インターネットが本当に普及し始めたというのは1993年ぐらいからだと思いますけれども、そこから比べても2011年からですね、約20倍ですね、2020年にめがけてデータが増えていくというような、計算になっています。こんな爆発的に増えるデータをどう処理していくのか、こういったことも、企業内の実は IT にですね、非常に密接に絡んでいるということではないかと思います。続きましてグローバルのお話になります。このチャートはですね、いろんな業種に、グローバルの活用シーンが広がってきたということを端的に示したいと思って持ってきたんですが、 これは皆様にお伝えすることもないかもしれませんけれども、グローバルの、外需ですね、外需をどう取っていくのかというところで、もともと製造業の皆様がかなり積極的にいろいろなプロセスをですね、海外展開されるというところで、グローバル化というのは進んできたかと思いますけれども、昨今では、内需を、支えられている企業の皆様がグローバルに出ていくと、どう出ていけばいいかということに、ご苦労されているという時代でございます。では IT の観点ですね、ICT の観点で見たときに、じゃ何が課題になるのかということでございますが、ここで一つ挙げさせていただいているのは、IT のガバナンスでございます。これは現状、あと今後ということで、IT、グローバルの IT ガバナンスをどうしていきたいかということを、アンケートを取った結果をお示ししているのですが、約3割の皆様は現状、リージョンごと、もしくはグローバル統一でですね、ガバナンスを統一化していきたいと。そういったお客様がですね、今後倍に増えていくと、ここはやはり先ほどのグローバル化の推進の中で、この IT のガバナンスをどう考えていくかというところに、一つのポイントがあるというふうに感じております。でガバナンスの領域、じゃあどういうふうに広がっていくのかということでございまして、少しちょっと若干デフォルメしておりますので、少し認識若干ずれてしまうかもしれませんが、もともとは社内の、オンプレミスのシステムで皆様 IT の活用というのをされていました。それがプライベートのクラウドに広がり、パブリックのさまざまなクラウドサービスに広がったというのが、先ほどのデジタル化の流れの中でもお話しさせていただいたところです。そして昨今ではですね、特にこれ私どもでクラウドのコンサルティングをさせていただいている中でよく出てくる話題なんですが、 M&A した企業とのシステム間連携をどうしていったらいいかと、こういうところにどうクラウドを活用して、もしくはどうやって IT をしていけばいいかというところに、皆様の関心事が移っておりまして、一口に IT ガバナンスといってもですね、新しくいろんなテーマが出てきたというふうに感じております。では最後、じゃあそういったものをですね、さまざまいろんな課題があるんですが、 IT の観点でどう支えていくかと、どう組み合わせていくかというようなお話をさせていただきます。ここがそのハイブリッドと、言われているところです。こちらに書いてある通りですね、さまざまなクラウドサービス、これは弊社も、クラウドサービスを出しておりますが、他社様も含めてですね、いろんなサービスが出てきております。皆様どうやってこれをですね、組み合わせて効率化させていくのかというところに一つの課題があるということでございました。少しちょっと数値的なデータをご紹介させていただきたいと思いますけれども、企業のハイブリッドクラウドがどのように進んでいくかということで、これ海外のデータでございますが、1000人以上の、従業員を持ったお客様が、やはりですね、海外でも、マルチクラウド、これここで言うところのハイブリッドクラウドということでございますが、クラウドを複数、組み合わせて利用していきたいというふうに、宣言されているということでございます。以上のようにですね、少しちょっと足早でございますが、デジタル化、グローバル、そして、それを支える、基盤としてのハイブリッドな活用ということで、こういったものをお客様の中ではさまざま IT の利用シーンの中で検討されていると、こんなような状況ではないかということでございました。次にですね、そういった中で私どものお客様の中からクラウド活用でこんなことをやったということの事例をご紹介させていただきたいと思います。まずコミュニケーションの関係ですね、コミュニケーションスピードアップということでございます。この事例はですね、資生堂様の事例でございます。資生堂様は従業員3万3000人、世界89カ国と、グローバル企業ということで、さまざまな展開をされているお客様でございます。今年のですね、1月にですね、共同のリリースをさせていただいたんですが、資生堂様新コミュニケーション基盤ということで、コミュニケーションの活性化のための、いわゆるツールをですね、拡張されたということになっております。でどのようにしてきたかということでございますが、まず課題のところでございます。一言で申し上げますと、コミュニケーションが非常に非効率だったということです。海外の社員とのですね、スケジュール確認ができないとか、外出先からリモートアクセスができないとか、さまざまな問題がございました。絵でお示ししている通り、国々ごとにいろんなシステムがバラバラになっていると、このような状況でございます。特に生産拠点、R&D、販売のチーム、どのように連携していけばいいか、このようなところが大きな課題となっておりました。ではどうしたかということでございますけれども、資生堂様はですね、プライベートクラウド、パブリッククラウド、これを組み合わせて、この問題に、当たったということでございます。プライベートクラウドの中ではですね、セキュリティ等を考えてですね、シェアポイント等の、ドキュメント系の、サーバーを配置し、でパブリックの方は、 リモートアクセス等々を考えてですね、オフィス365を活用したハイブリッドな構成ということで、この課題に取り組んだということでございます。まあ、私どもはこの2つのサービスをですね、組み合わせて提供できるということで、まあ、NTT コミュニケーションズをパートナーということでご採用いただいたということでございます。まあ、効果でございますが、まあ、課題との裏返しでございますけれども、まあ、スケジュールが瞬時に把握できた、もしくは全社でのコミュニケーションができたということで、これは非常に特に海外展開をされているお客様では重要なポイントになってきておりまして、まあ、営業、生産、そして R&D というところでですね、まあ、連携が迅速にできたという事例でございます。で続いてでございますけれども、コミュニケーションとこと少し相対することになるかもしれませんが、経営情報の見える化ということでございます。このお客様はですね、製造業、まあ、これは製造業のお客様でございます。まあ、大体従業員が4000名程度のグローバル企業のお客様でございます。まあ、経営情報の、まあ、見える化ということで、まあ、どのようにグローバルで起きている状況を把握するかということに非常に悩まれていたお客様というふうにイメージいただければと思います。まあ、どのような課題があったかということでございまして、このお客様はですね、2つの大きな課題を抱えられておりました。まずはよく製造業の皆様、中国、昨今いろいろございますけれども、中国での生産ということをされています。まあ、個別の仕組み、そしてこの個別の仕組みによってですね、まあ、行動体系がバラバラ、まあ、IT の担当者もさまざま、老朽化してもバージョンアップができない、このような問題がございました。そしてさらにですね、まあ、中国以外の、まあ、東南アジアの国々にですね、システムを展開していかなきゃいけない、もしくは事業所を展開していかなきゃいけないということで、まあ、こういったことをやっていきたいわけなんですが、中国で起きたような、まあ、バラバラな状態でのシステム展開というのはなかなか難しいということで、まあ、この中国の問題、もしくは東南アジアの展開の新しい新規開発の問題ということで、この2つの課題を同時に解決していきたいというお客様でございます。でどうしたかということでございますが、まず、中国国内については、弊社のクラウドを活用いただきながら、マイクロソフトダイナミクス X ということで、ERP で全てのデータを統合されるということをされています。そしてさらに、クラウドデータセンターということでシンガポールにですね、まあ、日本も含めてなんですが、フィリピン、ベトナム、まあ、海外展開用のクラウドセンターを立ち上げられました。中国側のデータも最終的には連携させたということで、まあ、グローバルでの、まあ、一元的なデータ管理ができたというようなことになっております。まあ、効果でございますが、今申し上げた通り、もともと経営の可視化ということを狙われたお客様ですので、まあ、こちらにある通りですね、各国国々のデータが網羅的に、かつ、まあ、ブレイクダウンするとその中身まで分かるというような、このデータの統合の効果ということを、享受されたお客様ということになっております。お客様の事例はですね、まあ、以上でございますが、私どもの、まあ、サービスをですね、何らかの形で、ご利用いただいているお客様多数、いらっしゃいまして、まあ、今では、まあ、フォーチュン100社というのはありますけれども、まあ、80% のお客様が、まあ、こういったサービスをさまざま利用されながら、いろんな IT の課題について、一緒に悩んでいただく、もしくは解決策を一緒に考えているというような状況になっております。では今のお客様の事例、もしくは私どもがこれまでコンサルティングしていた事例をもとにですね、クラウドの活用のポイントがどのようなところにあるのかということを、少しですね、ポイントをご説明させていただきたいと思います。このスライドはですね、クラウド導入での成功の要因ということで、左側にですね、お客様の課題、そして、そこでの、まあ、アクションプランの大きな見出しですね、を書かせていただきました。まあ、ガバナンスについてでいきますと、標準化、IT コストの部分、これはですね、特にシステムの集約だけではなくてですね、開発体制もしくは運用コストの重複を排除していくという観点から、一元化自動化というポイントがございます。そして事業の構造の変化、まあ、に対応するということで、先ほどの、製造業の、まあ、経営の可視化をされたお客様の事例でございますが、さまざまなモデルを、一元的に作った上で、横展開していくと、まあ、成功モデルの横展開と書いておりますが、まあ、そういったことも重要なポイントであるというふうに考えております。そして、さらなるマーケットの開拓ということでございまして、まあ、今あるマーケットだけでなく、将来的にですね、まあ、国内外関わらずさまざまなマーケットを広げていくというのが、まあ、皆様の、企業活動のポイントになるんだと思いますけれども、そういった意味で将来の展開地域を 意識したですね、パートナリングを使って、自社だけで全部用意するのではなくて、他社の力も借りながら、こういったクラウドを活用していくというようなことが、ポイントとなっています。ちょっと2つだけですね、その中でのポイントで、重要なポイントをご説明させていただきます。1つはお客様側の、IT 活用の考え方の変化ということでございます。これはですね、クラウド導入前、クラウドの導入後ということで、左右で、クラウドの、もしくは ICT の整備の、考え方の流れが変わったというチャートにしております。左側はですね、事業部門の皆様が IT 部門の皆様に、仕様をそれぞれ、考えてお渡しして、そしてそれぞれ最適なシステムを作っていくというような流れです。でクラウドの導入後でございますが、これはこういうふうにした方がうまくいくケースが高いというご理解をいただければと思いますが、IT 部門の皆様が標準的なメニューを作って、それを業務部門の皆様に利用いただくというような形に変えている、もしくは変えた方がうまくいくお客様が多いというふうに感じております。標準メニューですね、作っても業務部門の皆様が、これ使わないよというふうに言ってですね、いろいろ業務部門と IT 部門の皆様でコリジョンが発生するケースというのは多々あるかと思いますが、この標準メニューを作りながら展開していくというところに、グローバルの加速が一つできていくというふうに感じております。また標準メニューはですね、固定的ではダメです。拡張しながら、常に新しい IT の状況をこう組み込んでいかなきゃいけないというところに、パートナーリングの活用というところが出てくるのではないかというふうに、感じているところです。続きましてですね、これは今度事業者側、クラウドの事業者もしくは IT 事業者に対してどのようなことをリクエストすべきか、どのような考え方を持った人たちとお付き合いすべきかという観点でございます。コミュニケーションのプラットフォーム、パブリッククラウドに置くのか、それともプライベートのクラウドに置くのか、はたまた、クラウドに置かずにまずはデータセンターに集約するのかと、こういった論点があるかと思います。用途に応じてどのように使い分けていくのか、これが一つ先の斜めの線と申し上げたようなポイントになっていきますが、非常に悩まれるポイントだと思います。クラウドのですね、事業者側にじゃあこういった使い分けがうまくできなきゃいけないということになるんですけれども、ポイントとしてはじゃあハイブリッドに組み合わせた環境、もしくは横展開できるようなスケールアウト型のアーキテクチャ、そしてトータルマネジメントと書いておりますけれども、これは保守運用のマネジメントの観点と、あとセキュリティですね、この両方の観点を持って、考えているパートナーというところが皆様の IT 活用の中でのポイントになっております。でさらにですね、IT を出すだけではなくて、プランニング、これどのように展開していくと一番いいのかということを一緒に考えられる、パートナーということですね、このようなことを、お客様の中でお考えいただきながら、クラウドの導入をしていくと、成功に近づいていくというふうに考えております。でここまでですね、お客様の取り巻く環境、そして、クラウド活用のポイントをお話しさせていただきましたが、当社の取り組み、じゃあそういう中で NTT コミュニケーションズはどういうことをやっているのかということを、少しご紹介させていただきたいというふうに考えています。グローバルクラウドビジョンと、これは2011年から私どもクラウドの積極的な展開をさせていただきました。現状バラバラになっているものを、グローバル横断に最適化していくという概念のもとでございます。海外企業に関してですね、特に私どもだけで、そういったさまざまなクラウドに対するファンクションをですね、担えないということもございまして、M&A も加速しております。昨今ですと、クラウドのパートでいうと、e シェルターという会社を買収しまして、特にヨーロッパのデータセンターのですね、ファシリティを増やしたといったことにも、積極的になっているというところでございます。またですね、サービスの拡張ということで、いろんなですね、IT の活用のシーンを考えながら、アプリケーションのレイヤーからマネージのレイヤーまでですね、さまざまな、機能を拡張しました。9月の1日ですかね、マイクロソフトダイナミクス X を、通常はですね、私どものクラウドだけで、展開しておったんですが、1日からですね、Azure 上でもサポートするという宣言をさせていただいております。後ほどこれについては細かくご説明いたします。またネットワークのパートですね、これも8月の末26日だったと思いますが、他社クラウドとの、併域接続のサービスということで、マルチクラウドコネクトというものも、提供させていただくことになりました。 私どもですね、私どもだけのサービスだけではなく、お客様が組み合わせを考えられているさまざまな IT をですね、このような形でフォローしていくというようなサービス開発の流れになっております。で、サービスだけを開発されているだけということではなくてですね、グローバルの中で、お客様は、いろいろなところにデータを保管されると思いますが、そういったデータをですね、どこに、お客様主要な地域に置かれましても、展開できるようにということで、グローバルでの展開を加速させていただいております。データセンター、クラウドサービス、ネットワークサービス、それぞれでですね、倍増もしくは、展開地域を増やしていくというような活動を、着実にですね、進めてまいりました。クラウドの展開については、特に、インド、スペイン等々ですね、このような展開地域を、今現状で、考えております。また、データセンターということでございますが、海外のデータセンター、行かれた方がいらっしゃるかもしれませんけれども、いろいろな企画があってですね、本当にこれちゃんと運用できるのかというふうに悩まれているお客様多いかと思います。私どもはですね、ネクスセンターということで、一つの統一ブランドで、統一の企画でと、さまざまなデータセンターをマネージドしておりますので、こういったところも、ぜひご活用いただけるんじゃないかなというふうに考えております。最後に、ございますけれども、今までご紹介したのはサービスの、流れでございます。私どものサービスのことをグローバルシームレスサービスということで、グローバルに展開する統一のサービスというものを、提供してまいりました。これは私どもの呼び方です。でそこにプラスアルファしてですね、コンサルテーション、システムインテグレーション、そして他社アプリケーション等々の活用と、こういったものを一つの、パッケージにしまして、ベストプラクティスの提供ということを、ご提案させていただいているところでございます。このような形にさせていただくと、先ほどのインフラだけを提供するものということではなく、お客様が悩まれる展開、もしくはどのように組み合わせるかということに対しても、積極的に関わってですね、提供していくということの、宣言というふうに お考えいただければと思います。で今日はこの中からですね、ワークスペースに関わるソリューション と、ERP、マイクロソフトダイナミクス AX を活用した、ソリューションの2点を、この後ご紹介したいと思います。まずワークスペースソリューションということでございます。ワークスペースでございますが、じゃあ IT を考える上で何を考えていかなきゃいけないかということの概念をまず最初に定義させていただきたいと思います。これからのワークスタイル、左側がですね、従来のワークスタイルですね、一言で言いますと、ロケーションに縛られたワークスタイルということですかね、会議室のここに行ったらこの環境が使える、もしくはここに行ったら、こういった、リモートアクセスが使えるみたいな、ロケーションに縛られたところから、これからは人、もしくは、人に紐づいてリソースを管理していくという形態に、変わっていく、もしくは変わっているのではないかというふうに考えています。じゃあそういったことが IT にとってどういうことになるのかということを少し図でお示ししたいなと思いますけれども、左側がですね、これまでロケーションに縛られたということで、社内なのか社外なのか、こういったものでファイアウォールみたいなものを使ってアクセス制御をしていたということではないかと思います。それがですね、じゃあどう変わるのかと、その一つの考え方として、この ID と ID を使ってどう管理していくのかということが新しい概念で入ってくるのではないかというふうに考えています。じゃあワークスペース、そうなるとどう変わるのか、左側がですね、散在したもしくは個別最適に作られた、仕組みでございます。右側はですね、 ID を中心として、メールもしくは業務アプリケーション、ファイルサーバー等々、さまざまなリソースが、その時に必要な形で、もしくはそのユーザーにどのようなリソースの権限を与えて、提供すればいいかということが、統合管理できるという、わけでございます。このような概念のもとですね、私どもは先ほどのソリューションのベストプラクティスということで、ワークスペースソリューションということでですね、今回はですね、マイクロソフト様のオフィス365、エクスチェンジ等々のオンプレミスのシステム、そして SaaS サービスで最近ですね、エンタープライズユースが高まっているボックス、ストレージサービスですね、あと、セールスフォース、こういったものを組み合わせて、一つのワークスペースに関わるソリューションを提供させていただくような形で考えています。私どももともと UCAS、IP 電話のサービス、あと新クライアントのサービスですね、こういったものも組み合わせておりますので、一通りお客様がさまざまな環境でですね、いろんなものを、ワークスペースにかかるいろんなサービスを、ご利用いただけるという形を考えています。特徴でございますが、冒頭から申し上げているような、悩んだ時に一緒に考えるコンサルティングということでございます。さまざまなメジャーアプリケーションが使えます。 そして、多様なアクセス手段ということで、モバイル、インターネット、これはですね、多要素認証などを絡めながら、セキュアにアクセスする手段を用意させていただきます。そして、ID 単位によるきめ細やかなセキュリティの対応、グローバルでのワンストップマネジメントと、カバレッジを先ほども広げたというお話をさせていただきましたが、トータルでのマネジメントもパッケージングしたソリューションモデルということになっております。今日ちょっとあまり細かなシステムのお話は、させていただかない予定なんですが、ソリューションの構成のイメージを、ちょっと簡単にですね、ご説明いたします。ポイントとなるのがですね、真ん中でちょっとピンク色の色がついている ID フェデレーションというところでございます。上の、オンプレミス NTT コムのサービス外部 SaaS というところがお客様が利用されるサービス、もしくはアプリケーションと、下にあるのがそういったものを管理マネジメントする、仕組みということになりますが、ここでのキーになっているのがこの ID フェデレーションと、連携の仕組みということになります。もう少し、詳しく、解説させていただきますと、キーとなる ID フェデレーションということで、どういうものかといいますと、左側にお客様の環境、デバイスですね、右側にお客様が利用したいサービスと、でこの中間にこの ID フェデレーションというのは存在します。認証と各サービスへのシングルサインオン、こういったものが自由にできるということでございます。冒頭にですね、デジタル化の流れの中でいろんなサービス、いろんな SaaS サービスを組み合わせてお客様の業務もしくは IT が成り立っているというお話を差し上げましたが、右側のですね、さまざまなサービスのところはですね、もう常に進化しております。なので最初から決めるのではなくて、後から組み合わせるという仕組みを入れるためにも、このフェデレーションという機能が非常に重要になっているということでご理解いただければと思います。少し足早に行かせていただきますと、続いてはですね、ダイナミクス X オンエンタープライズクラウド Azure ソリューションということで、ERP の関係の、ソリューションということになります。どう使っていくかということでございます。まずですね、最初にこちらもですね、この ERP 導入の関係でどういったことに皆様がお悩みになられているかということを最初に、まとめさせていただきました。いろいろ書いてあるんですけれども、詰まるところですね、何がしたいかというと、精度の高い経営情報がタイムリーに確認できないというのが大体のお客様の大きな悩み事でございます。でその原因はというふうに捉えると、すぐ上のところですね、各拠点のシステムがバラバラ、システムの運用がバラバラと、ここがやはりポイント、結果的にこうなってしまったお客様は非常に多いんですが、じゃあこれどうするのかということで、いろいろなやり方が出てきているということではないかと思います。バラバラになっているところで、またもう一つこういった経営の見える化ができないという課題、に加えてですね、セキュリティの観点でも、こういったところは非常に重要になってまいりますので、このままにしない形でどう切り替えていくかということでございます。で今回ですね、私どもはですね、マイクロソフト様のダイナミクス X を、うまく活用させていただきながら、私どものエンタープライズクラウドのクラウドサービスと、Azure サービス上で、X をご利用いただく環境をご用意させていただきました。ポイントは5個でございます。海外の、お助けサービス、業種別のテンプレート5種類用意させていただきました。そしてハイブリッドクラウド、グローバルでのサポート体制の強化、これも最後になりますけれども、グローバルでのワンストップマネジメントと、このような、5つのポイントで、お客様の導入を支援させていただきたいというふうに考えています。方法論のところを少しこういうことをやっているというご紹介だけなんですが、マイクロソフト様のですね、ERP の導入メソッドでシュアステップというのがございます。こちらにですね、海外展開用のノウハウと、クラウド導入のノウハウを入れた私どもの独自の NTT コムズ X メソトロジー by シュアステップ、ちょっと私も口噛んでしまいそうなんですが、こういったものを入れていまして、体系的にお客様に提供していきたいという思いでございます。そしてですね、クイックお助けサービスというのは、右側に書いてあるこれ12カ国なんですけれども、特に東南アジア、日本の企業様から見られる重要な拠点であるアジアの地域ですね、こういった国々と US、EU の国々を入れた12カ国をサポートして、直接ですね、お客様の海外展開の計画ですとか、今のシステムのフィットギャップですね、先ほどのバラバラになっているものをどう組み合わせればいいか、そして実行計画というところまでを、お助けするというサービスを組み込んだものになっております。そして、その中でですね、一から要件を決めていくのは非常に大変だということで、5種類のテンプレート、自動車、ハイテク、プロセスと、さまざまな、テンプレートを用意させていただきました。これは導入展開のイメージでございますけれども、 ある拠点から始まりですね、ベトナム、タイ、マレーシアということで、ピンク色のところに、グローバル標準テンプレートというふうに線を入れさせていただきましたが、このテンプレートをうまく使いながら展開するということで、クラウドのですね、展開のスピードアップと、もしくはシステムのスピードアップ、この両面が、享受できるということでございます。テンプレートのですね、活用で、これは私どもの、開発プロセスの中での効果でございますが、通常だいたい入れるのに10ヶ月程度かかっていたものが、6ヶ月程度ですかね、ぐらいに、縮まるというぐらいですね、少しそのテンプレートをうまく使いながらメソドロジーとセットでご提案したいということになっております。そして、ハイブリッドクラウドの対応ということでございますが、先ほどからハイブリッドと、口を酸っぱくなるほど、申し上げていて、もうそろそろ飽きているかもしれませんけれども、一つ重要な技術要素がございます。マルチクラウドコネクト と、先ほどサービス開発の中でお伝えした内容でございます。これは何かということでございますが、アークスタユニバーサルワンというのは私どもの平域のネットワークサービスと、セキュアなネットワークサービスということになりますが、このネットワークサービスのオプションとしてですね、マイクロソフト Azure のパブリックサービスにダイレクト接続ができるということになります。こういったことになることで、プライベートクラウド型のクラウドと、パブリッククラウド型の Azure というところをうまく組み合わせた、システム構築ができるというところに一つポイントがございます。そして最後になりますけれども、グローバルワンストップマネジメントということでございまして、作ったものをそのままにしているというのは当然ございません。欧州、アジア、そして、アメリカということで、さまざまな国々の私ども現地法人も、展開しております。現地法人と現地の AX パートナーをあらかじめ私どもがパートナリングしております。そういったメンバーとですね、お客様の、海外拠点での、サポートということを、一つにまとめたのがこのグローバルワンストップマネジメントというふうにお考えいただければと思います。ERP の関係ですと、いろんな、サポートが必要になってくるかなということで、こういったものをご用意させていただきました。以上でですね、大体30分くらい今経ってるんですけれども、私どもお客様が見た環境、そしてポイント、私どもが そういったお悩みをお考えになっているお客様に対してどのようにアプローチしていきたいか、もしくはしていっているのかということをご紹介させていただきました。少し、ここまでの流れをまとめさせていただいてですね、プレゼンテーションのクロージングにですね、いきたいと思います。一番最初でございますけれども、まずお客様を取り巻く環境ということで、デジタル化の加速、ここは SaaS の活用、もしくはモバイルファーストの流れがございました。そして、グローバル化ということで、IT ガバナンスの範囲が非常に広がってきているんだと、ここに対してどうやってじゃあガバナンスを効かせながらやるんだということでございます。そしてさまざまなクラウドを組み合わせることが鍵というポイントをお客様の取り巻く環境ということで挙げさせていただきました。そしてクラウドの活用のポイントでございますが、IT の統一的なポリシー、標準化、そしてモデルの展開、自社だけではないパートナリングと、こういったところがキーワードになっているんですが、お客様側の変化として重要なポイントは ICT の整備のプロセスが変化してきているということではないかという宣言をさせていただきました。そして事業者側にはどういうことを求めた方がいいのかということで、ハイブリッドにいわゆる組み合わせられる、そしてスケールアウトができる、トータルマネジメント、ここは保守だけじゃないセキュリティも含めたトータルマネジメントができる、さらにそのプランニングですね、どういうふうに入れていった方がいいのかということを組み合わせたプランニングをできるような形にしなきゃいけないというようなメッセージを挙げさせていただきました。で、詰まるところどういうことかということで、この下の3つはですね、私が常にそのコンサルティングの中でお客様から言われていることも含めてまとめさせていただいておりまして、ちょっと手前勝手なことも書いておりますが、お客様が結局はですね、事業環境がかなりやはり厳しくなっていますということでございます。そしてお客様自身が取り組まなくてもですね、先ほど海外のレポートでもありましたけれども、競合他社がですね、国内外関わらず取り組んでいる可能性がやっぱ出てきているということでございます。それをどう捉えるかということですね。で、そしてですね、これは私どもの経験からもなんですが、早くから着手してお客様なりの経験値を貯めていく、もしくは貯めているお客様が、やはり IT でのさまざまな、事業変革もしくは革新というのをされているのかなということでございまして、こういったことを早めから着手していくことが重要ではないかなというふうに考えております。ちょっとですね、数値的なもの、本当なのというところで数値的なのをちょっとご紹介しながらなんですございますけれども、これはですね、これつい最近です。7月の、経済産業省から出ている高 ROE 企業の IT 活用の特徴についてと まあ、高 ROE 企業の定義は 8% 以上だということでございますが、そういった企業がいつから IT 活用をし始めているのかというところの、まあ、アンケートを取った結果でございますね。で、一番山の高さがパッと高くなっているところが5年以上、まあ、活用されているお客様が、まあ、そういった IT の、による、まあ、いわゆる利便性といいますか享受しているという結果が出ております。まあ、これ一つの例でございますけれども、これは私どもがやっている経験値の中でも早くからトライアンドエラーしながらですね、こういったことに取り組んでいるお客様が成果を上げているんじゃないかということも確信しておりますので、まあ一つの参考ということでご紹介させていただきました。そしてですね、ちょっともう一個ですね、次のじゃあクラウドの活用シーンの中で適用してけそうな、アプリケーションといいますか、よく適用できるんじゃないかと思っている、まあ、ジャンルがございます。それがですね、IoT というような、ジャンルでございます。まあ、これまでコミュニケーションの基盤ですとか ERP と企業の中でいうとよく攻めと守りといいますけれど、守りの IT と言われているジャンルでございますが、攻めの IT についてのこの IoT というキーワードが昨今非常に高まっているのかなという、感覚でございます。昨年末から今年にかけてですかね、急激にいろいろな業種の皆様から IoT でクラウド活用するならどうしたらいいんだというお話を聞くことが多くなってまして、まあ、本質的にはですね、まあ、データもしくはセンサーがネットワークにつながっている、まあ、これは当たり前のことなんですけども、大容量のデータの中から意味を見つけて、そしてそれを活用して、まあ、製品等々にもしくはお客様の業務プロセスの中に取り込んでいくということが、まあ、本質ではないかなと思います。まあ、こういったところに、まあ、クラウドもしくは、他社の IT の力を借りた、まあ、お客様のシステム、の取り組みというのが、まあ、非常に重要になってくるのではないかなというふうに新しいジャンルとして感じている次第です。で、私ども NTT コミュニケーションズはですね、8月の1日に、IoT 推進室というものを設置、させていただきました。まあ、これはまあ、いろいろな、シーンで、IoT という言葉をお聞きした、まあ、結果ということでございますが、組織の強化を図ったということが1点と、下にですね、お客様のビジネスの加速ということで、さまざまな共同実験をですね、まあ、今年に入ってですね、いろいろとリリースをさせていただいております。まあ、一番上のところはインダストリー 4.1J と書いておりますが、昨今の、まあ、工場の最適化ですね、といったところの、アプローチ、まあ、こういったものでの、共同実験の結果、ちょっと下にずれますけれども、大林組様の、事例を書いておりますが、これは人へというですね、ウェアラブルな、デバイスを使った、ヘルスケアもしくは安全管理の、IoT の取り組み、そして真ん中がですね、人工知能ですね、まあ、こういったものを組み合わせた IoT の取り組みということで、私どもの実証実験の中でもこういった新しいシーンを理解しながら、まあ、IT の活用というシーンが増えていくんじゃないかということでですね、この推進室というのが、設置されたということに、なっております。一番最後になりますけれども、これで最後のペーパーになりますが、お客様がですね、じゃあそういう中で、まあ、クラウドもしくは、ハイブリッドな、ICT の環境をどのように、構築していったらいいかということで、少しその私どもから見た、2B 像の、姿を最後にご紹介してですね、全体のプレゼンテーションは終えたいと思います。で、これが私どもから見た全体の姿になります。ですね、ちょっと画像がリッチになっているので見づらいかもしれませんが、クラウドというふうにもともと出てきたところはですね、この真ん中のクラウド、DR サイト、まあ、メインサイトと書いてある真ん中のゾーンのところですね、特にサーバーの集約の観点から、クラウドの利用が、まあ、頻繁に行われたということではないかと思います。で、これまでまあご説明した通り、クラウドのまあいろんな活用というシーンの中で、まあ、ネットワークもしくは、まあ、先ほど ID フェデレーションというキーワードを出させていただきましたが、各システムの連携というのが重要なポイントになってきているのではないかなと思います。なので、クラウド一つ、まあ、サーバー中心のクラウドというところから、まあ、ネットワークもしくは、その中に入っているそのデータ連携の仕組み、こういったものを組み合わせた、まあ、新しい IT の形というのを、まあ、今の段階ですね、さらに考えていった方がいいんじゃないかというふうに強く感じております。まあ、その中ではですね、ちょうどインターネットとアークスタユニバーサルワンということと ID フェデレーションの間にちょっとNFV というキーワードを入れさせていただいてましたが、セキュリティの対策も重要になってきます。 本質的にはですね、セキュリティの対策については、お客様自身が、従業員の皆様に対してですね、ガバナンスを効かせる意味でやっていくということもございますが、実際はですね、私どもの考え方でいきますと、ネットワークもしくは事業者側の方で、お客様あまり利便性を損ねることなく、ガードすることができれば、それに越したことはないんじゃないかなというふうに考えています。その意味でこの NFV という概念の中でですね、さまざまなセキュリティ対策を施した上で、きれいな状態にして、お客様の、IT を活用いただくというようなことも考えておりまして、このネットワーク、サーバー中心のクラウド、そしてセキュリティ、こういったものが組み合わさった概念で、これからはシステムのアーキテクチャを考えていければいいんじゃないかなというふうに考えます。でこの、いろんな層に対しての、仕組み作り等々でございますけれども、ワンストップに、当然ですが全てを、コントロールしていかなきゃいけないということで、それぞれの層に対して、どのようにオペレーションしていくのかということで、ワンストップオペレーションというふうに縦に矢印を書かせていただきましたが、オペレーションが非常に重要になってくるということでございます。このような環境ができます と、ビジネスアプリケーション、コミュニケーションのプラットフォーム、こういったものがですね、用途に応じて、使い分けることができるということでございまして、私どもから見る、クラウドの、統合された新しい姿ということで、本日、ご紹介をさせていただきたいと思います。ですね、一応私が今日、用意した、プレゼンテーションの中身は、これで、終了させていただきたいと思いますが、本日、ですね、エクスポ会場の、展示ブースの方でですね、ワークスペースソリューションの関係とですね、あと ERP の、マイクロソフト X の、展示を、させていただいております。私どもの、ブースはですね、この、入って左奥なんですかね、に、ありまして、NTT コミュニケーションズの、社員がですね、黄色のポロシャツを着て、あと皆様の、見学を、非常に心待ちにしておりますので、今日私がプレゼンテーションした中身でですね、少しわからないところでも結構ですし、その中身の詳しい中身ですね、本当にこれどうなのといったところを、係のメンバーにもぜひご質問いただいてですね、ご理解を、深めていただければ幸いでございます。私ども NTT コミュニケーションズは、クラウドを中心としてですね、皆様の ICT の活用に対して、貢献していきたいというふうに考えておりますので、ぜひとも、IT の活用についてのお悩み事等々ございましたらですね、私どもの営業担当にお声掛けをいただければと思います。それでは、長時間にわたりですね、プレゼンテーション本日お聞きいただき誠にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。